お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録18章1節から8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録18章の学びをしていますが、18章はメッセージを持って天から下ってくるもう一人の御使いを持って始まります。18章の一節、この後私はもう一人の御使いが大きな権威を帯びて天から下ってくるのを見た。地はその栄光のために明るくなった。ここでもこの後というギリシャ語のメタタウタという言い回しが使われていますが、これは何の後でしょうか？これは一連の七つの出来事の後、また宗教的バビロンの裁きの後に、これらのことがやってくるという意味です。その一連の出来事とは、七つの封印、七つのラッパ、七人の役者たち、そして七つの怒りの鉢です。そして私たちは大患難時代の終わりへと進んでいっています。事実、これで大患難時代は終わりになります。ヨハネはここで私は見たと言っています。彼はこの時点でも事の成り行きを観察している傍観者に過ぎません。ここにはもう一人の御使いと書かれていますが、もう一人のという表現は、一人一人の御使いが単独、あるいは別の御使いという身分証明を持っていたところの14章の6人の御使いを連想させます。この御使いは神様からの超自然の使者ですが、特徴も名前もありません。彼は大きな権威を帯びていますが、このことは彼が他のもう一人の御使いたちよりも上の位にあることを暗示しています。そして彼は重要なメッセージを携えています。また、地はその栄光のために明るくなったと書かれていますが、これはこの御使いのより偉大な力と権威を表しているように思います。黙示録18章の2節。彼は力強い声で叫んでいった。倒れた。大バビロンが倒れた。そして悪霊の住まい、あらゆる汚れた霊どもの巣窟、あらゆる汚れた憎むべき鳥どもの巣窟となった。バビロンが倒れることは黙示録14章8節ですでに宣言されていました。黙示録14章の8節にはこのように書かれています。また、第二の別の御使いが続いてやってきて言った。大バビロンは倒れた。倒れた。激しい身怒りを引き起こすその不貧困の葡萄酒をすべての国々の民に飲ませたもの。18章の御使いは最初の宣言をした御使いよりも大きな権威を持っています。またここには、倒れた。大バビロンが倒れたと書かれていますが、ここで使われているギリシャ語の時制は予言的不定過去形で、これから起こる出来事をもうすでに起こったことのように語っています。神様が何かが起こると言われるとき、あなたはそのことについてすでに起こったことのように語ることができます。なぜならそのことは必ず起こるからです。それほど神様が未来について語られる言葉は確かなことなのです。 神様のご計画の中では、そのことはすでに起こったのと同じことなのです。なぜなら神様は、ことの終わりを初めから知っておられるからです。この世界の大きな商業的中心であるバビロンは滅ぼされるのです。またここには、悪霊の住まい、あらゆる汚れた霊どもの巣窟、あらゆる汚れた憎むべき鳥どもの巣窟となったと書かれています。このことはバビロンが霊的な世界の悪霊たちと物理的な世界の汚れた鳥たちが千年王国の間に監禁される場所になることを暗示しています。預言者イザヤと預言者エレミアがこのことを確認しています。イザヤ書13章の19節から22節にはこのように書かれています。こうして王国の誉れ、カルデア人の誇らかな栄であるバビロンは、神がソドム、ゴムラを滅ぼした時のようになる。そこには永久に住む者もなく、世々に渡り住み着く者もなく、アラビア人もそこには天幕を張らず、牧者たちもそこには群れを伏させない。そこには荒野の獣が伏し、そこの家々にはミミズクが満ち、そこにはダチョウが住み、野ヤギがそこに飛び跳ねる。山犬はそこの砦で、ジャッカルは豪華な宮殿で吠え交わす。その時の来るのは近く、その日はもう延ばされない。またエレミア書50章の38節から40節にもこのように書かれています。その水の上には日照りが下り、それは枯れる。ここは刻んだ像の国で、彼らは偶像の神に狂っているからだ。それゆえそこには荒野の獣が山犬と共に住み、ダチョウがそこに住む。もういつまでも人は住まず、世々にわたって住む人はない。神がソドムとゴムラとその近隣を滅ぼされたように、主の蜜げ、そこには人が住まず、そこには人の子が宿らない。これらの預言は、ここ黙示録18章で文字通りのバビロンの崩壊として成就します。旧約聖書が明らかに預言しているように、バビロンは必ず再建されるのです。バビロンは悪霊たちの巣窟であり、長年にわたって人類が神様に反抗してきた場所でもあります。黙示録18章に戻りますが3節。それはすべての国々の民が彼女の不貧困に対する激しい見怒りの葡萄酒を飲み、地上の王たちは彼女と不貧困を行い、地上の商人たちは彼女の極度の公職によって富を得たからである。すべての国々の民が彼女の不貧困に対する激しい見怒りの葡萄酒を飲みと書かれています。飲むというギリシャ語は倒れているという意味にも訳すことのできる言葉です。3節に書かれている裁きは神様の権威を否定する大企業に対する神様の裁きです。政府とビジネスの邪悪な同盟が神様に反抗します。私たちは今の時代にもその一部を見てきており、その邪悪さの悪臭は天にまで届いています。また、商人たちという言葉は、旅する者たちという意味です。彼らは商品を生産したり製造したりするのではなく、ブローカーで大きな利益のためのビジネスに従事している人たちです。人間は神様のために時間がないという一番大きな言い訳のためにビジネスを使います。でもこの同じ人々がついには神様の御前に立たなければならないのです。神様は神様抜きの営利主義を裁かれます。大企業がその中に入っていることは確かです。黙示録18章の4節。 それから私は天からもう一つの声がこういうのを聞いた。我が民よ、この女から離れなさい。その罪に預からないため、またその災害を受けないためです。この説は神様の民が一番終わりの時までこの世にいるということを明らかにしています。教会については語られてはいません。なぜなら教会はすでに大患難時代が始まる前に取り去られているからです。でも神様は患難時代の間、地上にご自分の民を持っておられるのです。しかしその間、彼らはキリストに誠実であり続けることができるのでしょうか。そうです。確かに彼らは切り抜けます。神様が144,000人をもってスタートされたなら、神様は必ず144,000人をもって終わるのです。これは主イエスが語った99匹の羊をその場に残して、1匹の迷える羊を探す羊飼いの例えのようです。彼は100匹の羊でスタートしました。そしてそのうちの1匹がいなくなってしまいました。でも羊飼いは99匹で終わることはありませんでした。100匹で終わるのです。なぜなら羊飼いは出て行って、あの、迷子になった1匹の小さな羊を連れ戻したからです。黙示録18章4節で語っておられるのは、他でもない神様の御子です。主はご自分の民を裁きが来る前にバビロンから呼び出しておられます。ロトが激しい火の雨を逃れるために、ソドムの町の滅びから脱出するように警告されたように、この神様の民も警告されています。申命記4章30節から31節には、イスラエルに対する次のような警告が書かれています。あなたの苦しみのうちにあって、これらすべてのことが後の日にあなたに望むなら、あなたはあなたの神、主に立ち返り、御声に聞き従うのである。あなたの神、主は、憐れみ深い神であるから、あなたを捨てず、あなたを滅ぼさず、あなたの先祖たちに誓った契約を忘れない。そしてエレミア書とイザヤ書にも、イスラエルに対する神様の警告が次のように書かれています。エレミア書51章5節から6節。しかしイスラエルもユダも、その神、万軍の主から、決して見捨てられない。彼らの国は、イスラエルの聖なる方に背いた罪に満ちていたが、バビロンの中から逃げ、それぞれ自分の命を救え。バビロンの咎のために立ち滅ぼされるな。これこそ主の復讐の時、報いを主が返される。エレミア書51章45節。私の民よ、その中から出よ。主の燃える怒りを免れて、おのおの自分の命を救え。イザヤ書48章20節。バビロンから出よ。カルデアから逃れよ。喜びの歌声を上げて、これを告げ知らせよ。地の果てにまで響き渡らせよ。主がそのしもべ、ヤコブをあがなわれたと言え。警告には二重の意味があります。一つは、彼らはバビロンの罪と交わりを持ってはならないこと。そして、第二は、彼らは裁きが下る前に逃げるべきであることです。これらの警告は現代のあなたへの警告のメッセージでもあります。神様はあなたがこの世の罪から離れること、つまり古い性質に溺れず、御霊によって歩むことを望んでおられます。しかしもしあなたが自分の罪を告白して捨てることによって、今ここで対処しようとしないなら、神様があなたの罪に対処されます。神様が今その罪を裁かれるか、あるいはキリストの裁きの御座でその罪が私たちを待っているのかのどちらかです。神様は私たちに今日自分の罪を裁くチャンスを与えてくださいます。 第一コリント人への手紙11章の31節から32節にはこのように書かれています。しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません。しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世と共に罪に定められることのないためです。では私たちはどのようにして自分の罪を裁くことができるのでしょうか。第一ヨハネの手紙1章9節に答えがあります。そこにはこのように書かれています。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。言い表す、または告白するとは、神様がそのことについて言われることと同じことを言うという意味です。神様の御言葉にそのまま同意して、神様、私はあなたの御言葉に同意します。私がしたことは罪でした、と口に出して言うことを意味するのです。私たちは自分自身の罪について言い訳をするのはあまりにも簡単です。私たちは自分が犯したのは本当には罪ではないのだと言って言い訳をします。でも私たちが自分の罪を自ら進んで罪であると告白するまでは、全く罪を告白したことにはならないのです。そのようにしてもし私たちが自分を裁くことを拒否するなら、私たちはキリストの裁きの座において裁かれることになります。残念ながら一部の人たちの罪は、彼らがキリストの裁きの座の前に立つまでは、解決されることはありません。ですから私たちはこの地上にいるうちに自分の罪の感情はすべてご破算にしておくべきなのです。黙示録18章に戻りますが5節。なぜなら彼女の罪は積み重なって天にまで届き、神は彼女の不正を覚えておられるからです。バビロンには蓄積した罪の長い歴史があります。神様はその記録を持っておられます。バビロンは人類の歴史の中の最も古い町の一つであり、おそらくエルサレムを除けば他のどの町よりも聖書の中で言及されている町です。ついにこの町とそのシステムの上に洪水のように裁きが押し寄せます。私たちには多くの人が罪をうまくやりおおせているように見えるかもしれませんが、神様の裁きは必ずやってくるのです。18章の6節。あなた方は彼女が支払ったものをそのまま彼女に返し、彼女の行いに応じて2倍にして戻しなさい。彼女が混ぜ合わせた杯の中には、彼女のために2倍の量を混ぜ合わせなさい。トガの杯は縁までいっぱいになっています。最後の一滴が注がれるとき、この杯はトガを犯した人々の唇に押し当てられるのです。これが神様が行われる公正な裁きです。7節。彼女が自分を誇り、公職にふけったと同じだけの苦しみと悲しみと彼女に与えなさい。彼女は心の中で、私は女王の座についているものであり、やもめではないから、悲しみを知らないというからです。ご覧のように、バビロンの繁栄は、神様の裁きに対して、バビロンを盲目にしました。株式市場では、取引は活発で、誰もが裁きの瞬間の直前まで、優良株を買っていました。贅沢と、傲慢と、自尊心と罪と、そして自己欺瞞がこの不信の町の精神を特徴づけていました。世界平和が近づいているように見え、その時代の精神は楽観主義でした。陰鬱の預言者たちだけが警告を発しましたが、彼らはノアがそうであったように時代遅れとみなされました。黙示録18章の8節。それゆえ一日のうちに、様々な災害、すなわち、死病、 悲しみ、飢えが彼女を襲い、彼女は火で焼き尽くされます。彼女を裁く神である主は力の強い方だからです。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。この説は破滅の突然さと、それが火によるものであるということに私たちの注目を促します。彼女の悲嘆があまりにも大きいので、悲しみは死と飢えとともに災害の一つに数えられています。死と悲しみと飢饉はバビロンを手荒く扱う三人の騎手です。またこの破壊は総合的であり最終的です。聖書の中でバビロンは最初の傑出した町です。でもその波乱に富んだ罪深い歴史は、この町に下る神様の裁きによって終わるのです。またここには、彼女を裁く神である主は力の強い方だからです、と書かれています。この町を破壊されるのは神様です。なんなら神様だけがこの町を破壊することがおできになるからです。神様はキリストが戻って来られるときにこの町を破壊されます。預言者イザヤはこのことについて次のように預言しています。イザヤ書63章の1節から4節。エドムから来る者、ボツラから真紅の衣を着て来るこの者は誰か。その着物には意向があり、大いなる力を持って進んでくるこの者は。正義を語り、救うに力強い者、それが私だ。なぜあなたの着物は赤く、あなたの衣は逆舟を踏む者のようなのか。私は一人で逆舟を踏んだ。国々の民のうちに私とことを共にする者はいなかった。私は怒って彼らを踏み、憤って彼らを踏みにじった。それで彼らの血の滴りが私の衣に降りかかり、私の着物をすっかり汚してしまった。私の心のうちに復讐の火があり、私の贖いの年が来たからだ。キリストが再臨されるとき、主はエドムから血のついた着物を着て来られるのが見られます。私は主がバビロンを経由して、あの邪悪な町の上に裁きを行って来られるのだと信じています。この後に続く章で、私たちはキリストの再臨を見ていきます。次に私たちが見るのは、あの大きな中心地の破壊に対する反応です。この世には苦悩が起こり、私たちは誰がこの町の葬式に参列するかを見ます。しかしまた同時に、天国にはバビロンの裁きのために喜びの期待があります。バビロンの破滅は片方の群衆にとっては悪いことであり、もう片方の群衆にとっては良いことなのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は商業的政治的バビロンは倒れたという告知というテーマで、黙示録18章1節から8節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com。または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。